災害時に気をつけるべき感染症というのは、早速なんですが、どのようなものなんでしょうか。
そうですね、災害といってもこう規模がいろんな規模がありますし、それから地震とか水害、それから土砂崩れとかですね、さまざまな形態があります。私どもが災害時の感染症と言っているのは大規模災害、つまりたくさんの方が巻き込まれてしまうような災害です、
はい、
でその災害をどのように定義するかって、これ立場によって違うんですけど、岩手県の場合は避難所が設置される、つまりお家に帰れなくてしばらく集団で過ごさなきゃいけない、そういう状態を、大規模な災害というふうに考えています、
はい、
それでその感染症というのはもともと人から人に移っていくという、そういう性質を持っていますから、一人暮らしの人が一人でかかる感染症というのはもちろんあるんですけど、その複数の方に移るという、表現で言えばですね、たくさんの人が集まれば感染症が広がることになりますので、人から人に移る感染症が災害時には増える可能性があるということになります。で、今までの大きな災害でたくさんの経験がなされていて、その時にもほとんど災害の発生してすぐに起こる病気とか、それから1週間2週間経って起こる病気とかっていうふうに、だんだん統計が溜まっていってですね、それで、時期と事情によってどんな感染症が起こるかもほぼ知られているんですね。で、一番最初に災害と関連づけられるのは怪我に伴うようなものです。例えば破傷風という病気がありますけれども、小さな傷から菌が入って大変なことになってしまう病気ですね。ですから瓦礫とか、古い釘なんかを踏んじゃったりすると、その傷から入るっていう、そういう外傷に伴う感染症がまず一番です、
はい、
でその後は、人が集まっているところでうつるっていうと、今は例えばインフルエンザ、そしてノロウイルスによる下痢症とか、
嘔
吐っていう、そういう食中毒に似たような病状ですね。そしてもう一つは持病に持っている感染症が疲れで悪化したりするって、そういう問題があります。で、加えて言えば、夏場と冬場では全然違いますよね。夏場ですと蚊が運ぶものとか、ハエが運ぶものとかっていうふうに、さまざまな要素が災害時の感染症を形作っています。ですから知識がないとそれに対して適切に対応することは困難です。
この岩手県にはICAT、 ICAT という岩手感染制御支援チームというのがあるようですが、先生、このチームというのはいつ頃結成された、またどういう目的で結成されたものなんですか。
はい、岩手は先の震災、東日本大震災で甚大な被害を受けたわけです。で、その時にたくさんの避難所が設けられました。で、その避難所は全てを把握することができないぐらいの数に及んだんですね。で、その時に、全ての避難所にお医者さんがいて、看護師さんがいて、保健所が行ければいいんですけども、できないということから、これどうやって把握したらいいのかということで、感染制御というものを専門にしている人たちのボランティアチームが最初できた。最初は2人か3人から始まったんですが、それが広がって、あくまでもボランティアで各避難所を回ると、そこにある危険なもの、リスクっていうんですけども、リスクを、調べて、でリスクの高いところから順番に手当てをしていくっていう、そういう仕組みを、作ろうとしたんですね。で、結果的には、県立病院の病院とか、それから岩手医大の病院の中で普段感染制御っていうものをやっている専門の人たちが集まって動くことになりました。で、それが震災後にですね、県議会に認めていただいて、県の正式な仕組みとなって今存在しています。
そういった専門知識を持って先を見通し、また今を見ることができるチームというところが、一般の手当対象とは違ってくるということなんですね。
まさにそうです。つまり医者だけではできない、もちろん医者と看護師だけでもできない、これは保健師であったり、あるいは行政の職員、そしてもっと広く言えば薬剤師とか検査技師で、いずれにしてもその感染症をなりわいにしていると言ったら申し訳ないんですが、普段から病院で感染症に関わっている方々が 多職種が連携して動くというのがこのチームの特徴です。ですから通常ですと病気になればお医者さんがいれば安心って話なんですが、一人お医者さんがいたから小学校の流行が止められるかっていうとそんなことはないわけですね。ですからそういった今までの医療の考え方ではなくて総力戦に備えるチームということが言えます。
じゃあちょっと踏み込ませていただくと、怪我等ですとその場で手当てをすれば済むところが、桜井先生がこれ以上感染を広げていかないためには例えば避難所の配置を変えましょうとか、そういったこうところまでも。
おっしゃる通りです。まさにチームワークです。でかなりフラットなチームです。つまり誰かがリーダーで誰かの命令で動くというそういったものではなくて、それぞれの専門的な知識を生かしてそれぞれの場で対策を立案する。実は災害というのはどんなことが起こるか分かりません。またどんな資材があるか、資材というのは道具ですね、道具が手に入るか分かりません。ということはその場所に行って道具を見つけたりまた工夫するという、そういうアイデアが必要なんですね。しかも普段から訓練することもかなり難しい。ありもので、手に入るもので最大の安全を見つけなきゃいけないんです。なんか言ってみればそのパズルに強いような人たちが集まって、訓練あるいはその研究をしながら備えているということですね。
先生はその iCAT の一員としてこれまでにどのような活動をなさっていらしたんですか？はい、
3.11 以来ですね、いわゆるそのリーダー的な立場に、置かれたんですけれども、先ほど言ったようにリーダーだけではどうしようもないということで、今はチーム構成を維持していく、そういうマネジメントですね、そのことが主です。ただ先の熊本地震、これは昨年の4月の14日に、発生したんですけれども、その際には、岩手から熊本まで直接行って、現地を見るという仕事をしました。で見るっていうのは矢島みたいなんですけど、実は知識のある目で見ると次に熊本で起こることは岩手のあの時のことだっていう、そういうことが分かりますよね。ですからテレビやラジオで聞いている範囲以外の情報を集めに行ったということです。でその時には、私と薬剤師1人と検査技師1人と3人のチーム、そしてプラス民間の方が1人協力してくださったんですけど、2台の車に分乗して盛岡を出発して、で高速道路伝いに福岡まで到達して、それから熊本まで入りました。一昼夜以上走り続けて、
はい、もうそこだけでも到達して疲れてしまいそうですが、そこから先生直ちに感染リスクの評価と衛生指導が行われたということです
か？そうですね、目的はそれですので、特に避難所ですね、人が集まるところに感染症ありですので、最も避難者が多い場所ということを探しながら、そうですね、夕方の6時ぐらいでしたかね、実際に到達したのは、で疲れているという感覚はあまりなかったですけれども、三陸での様子が蘇るような風景ですよね。で、瓦礫があるわけではありません。避難所の中っていうのはどんな災害でも大体似たような様子です。ですからそこにやはり感染症の種を見つけまして、
また先生のその経験者の目で見たとき、具体的にどこがどうだったんですか？
大きく違うところはですね、担当者はいても担当者が組織されてないっていうところでしょうね。で平時の、つまり災害でない時に病院同士の連携はもちろんあるんですけれど、それを避難所に持ち込んだ経験はお持ちでないっていうことですよね。ですからどのようにその病院のためのチームを避難所のためのチームに作り変えたりするかっていうことが重要だったので、私どもがその現地の熊本大学の先生のところに伺って、で現地のチームを統括して、その我々がやったように動いていただけませんかという話をしました。で、その結果隣県近くの県からも同じようなチームが入って、私どもが帰った後実際には感染対策が行われたんですけれども、そのきっかけを作る仕事が僕らの仕事です。でしかもマスコミの取材も受けたんですね。例えば、国営放送じゃないけど公共放送のとか、あるいは東京のメインの放送局のクルーがくっついてきて、で、 まあ、正直邪魔だったんですけど、ただそのことがきっかけになって熊本の皆さんには感染対策が大事だということが伝わったと思っています。でちょうど滞在中の2日目に阿蘇地区ですね、阿蘇地区でやはりノロウイルスの大きな感染の広がりがありまして、でそれはまあ事なきを得たんですけども、例えばかかった人、発症している人だけを逃がして次々その発症が起こるんですね。
あ、症状が出ている人以外にももうすでに感染はしているということなんですか。じゃあ先生、すでにそのノロウイルスの症状が出ている人以外にも感染はしているというところなわけですか。
そうですね、これは病院であろうと、あるいは旅館やホテルであろうと同じなんですけど、もうすでに症状が出ている人だけを逃がしてももう移ってしまっているっていう、まあ、潜伏期と言いますけど、でそのことを考えると逃がすのではなくて分けるっていう、まあ、施設の中で大丈夫そうな人と大丈夫じゃない人をとりあえず分けて、でなるべくグレーの人たちを、まあ、どちらかというと減らしていくというか、そういう作業をしなきゃいけないんですが、それは通常治療を目的にしているお医者さんは苦手です。苦しい、辛いって言ってる人を助けるのは得意ですけど、
症状が出てからっていうことですもん ね、 ね、でも先生の場合は出る前という、
そういうことです、は
あ、出る前の分けっていうのはなかなかできるものではないと。
そうですね、ね、ですから例えば皆さんがもうかかってると考えると、うん、っていうようなことですね。例えば A という避難所から元気な人だけを B の避難所に移したとしますね、
はい、
そうすると、まあ、早晩 B も元気でなくなります。でそういう行動を取ります皆さん、逃げたい、逃がしたい、でも感染症ではそれは成り立ちません。ということは人々の気持ちに沿うよりはどちらかというとそれは危ないですよっていうようなことをお願いしたり説明したりするのが僕らの仕事です。でそれは岩泉の時もそうですし、まあ 3.11 の時もそうだったんです。どちらかというと恨まれ役ですね、うるさいこと言って回ってると。ですけど結果的に何も起こらなければ僕らの仕事がうまくいったということになります。熊本でも同じでした。